This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club. インターネットラジオババボシ北原みのりです。2009年8月、ババボシはついに一度も更新をせずに、行ってしまいましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。ちょうど今収録しているのは選挙速報を、見ながらというか、そういう時間帯なんですけれども、民主党の圧勝がすでに決まっていますけれども、これからどうなるんでしょうかね、変わるんでしょうかね。それにしても、8月本当にいろんなことがあったと思います。ノリピーの逮捕や小原玲子さんが亡くなったことや、そして私自身はバーボシ最後の回でも、これからインター FM っていう曲で女のセックスのことちゃんとやっていくよみたいなアナウンスをしていたんですけれども、急遽やれないことになってしまったこととか、いろんなことがあり、ちょっと本当バタバタとした暑い夏でした。今日は2009年8月、どんなことを皆さん考えていたのか、そして私はどんな風に感じていたのかなんてことを、いろんな話をしていきたいと思います。久しぶりのバーボシ、今日も最後まで聞いてください。 This is Baba Boshi Station。まずですね、8月1日、インターネット FM でセックスの番組、女のセックスのこと語ってくぜみたいなことを、勢いよく言っていた最後の、一番最後の収録したバーボシがその話をしていたかと思うんですけれども、ライピースクラブのブログでも、私がやって個人でやってる女メディアというブログでも書いたんですけれども、本当に制作者の一人が、大変なポカミスをしてしまい、もうポカミスだったんですけれども、とにかくセックスの話って本当に慎重にやっていかなきゃいけないことなんですよね、きっとね。そうなんですよねって、きっとねっていう他人事みたいに言ってしまうのは、やっぱりテレビつけても、ラジオではそうでもないかな。でもやっぱりさ、男の下ネタの話とか、例えばしんすけがテレビで浮気してる話とか、普通に男のその下ネタ話、セックスライフはバンバンね、話されているのにもかかわらず、そして女の芸人もさ、今はモテないから男と恋愛したいみたいなことをネタにしている、そういう女の芸人もいるし、下ネタのこととか、セックスってことを売りにしている女の芸人もいるけれども、それでもやっぱり女自身のセックスへの欲望とか、例えば大切な情報とかっていうのは大きなメディアからは聞きにくいなっていうふうに思っていたわけですよ。だからエロじゃない真面目なセックスだったらどんだけやりやすいんだろうっていうふうに思っていたんですが、ちょっとしたポカミス、ポカミスをしたことにより、番組自体が、急遽直前になってね、インター FM の方からやれませんと、そしてこれからどうしますかっていうような、ペンディング状態になったわけですよ。それの経緯とかはブログの方に書いてあるので、もし読んでない方いたら、興味ある方いたら読んでほしいんですけれども、やっぱり考えさせられたのは、本当にな女はね、慎重に戦わなきゃいけないのねっていうことでしたね。真正面からやるぜとか、真正面から私こういうようなこと大事だと思うんですみたいなこと言ってもダメです。本当に配慮して、私たちそんなに危険な人間ではございませんよ、大丈夫ですよ、私本当に気が狂ってるわけではございませんよってことを言いながら戦っていく術っていうのを身につけないと、いかにね潰されやすいかってことを私は感じました。フェミニストの上野千鶴子先生は言ってましたけど、いつもでバイリンガルにならなければいけないと、男言葉でアカデミズムの世界で語る言葉と、女言葉で本音で語る言葉と2つ持ってるってことが、やっぱ女の強みというか、戦う時の武器なのではないかっていうようなことはね、上野先生から私は学んだことではありますけど、私言語1つしかないかもっていうふうに思いますね、最近ね。そう、空気まず読めないし、パッてね言葉が出ちゃうのよ。で、昨日もですね、私の姪っ子、小学校4年生なんですけども、彼女と夏祭りに行ったわけですよ。夏祭りに行って、最後ね、地区の祭りで最後にみんなでくじ引きのビンゴ大会みたいなのあるわけで、もう自分の番号は決まってて、で、町内会の人が、みかんセットとか あの缶詰セットとかで、目玉商品はさ、マウンテンバイクとか Wii とか iPod とかさ、まあ、そういう豪華商品もあるわけよ。それをあのくじ引きでやっていくんだけども、あの、まあ、子供たちばっかりで買いね。で今の子供は元気だなと思ったけど、それでは次はみかんセットって言ったら、まあ、いらねーって声がさ、もうブワーってあの湧き上がるわけですよ。でその中で、まあ、目玉の一つである DS が発表になりました。 DS 当たったらなんとか3493番ですっていうふうに、まあ、アナウンスがあった時に、誰が当たったんだろうってさ、まあ、みんな見るじゃない。そしたら奥の方から、私が当たりましたって出てきたのが、まあ、50代後半ぐらいの女性だったんだよね。そしたら私の前にいた子供たち、小学校3年生めいっ子 の学校と同じだったし、だから小学校3年生の男の子たちがこう言ったわけよ。なんであのババア、なんであのクソババア、中年の女のくせに。クソババアぐらいだったらなんかテレビでもよく聞こえてくるさ、バリ造語の一つな気がするんだけど、中年の女のくせにって、その冷たい言い方がね、私本当にヒヤッとしてびっくりしたんだよね。で、あの気がついたらそいつの肩掴んでました。なんて口聞くんだこのバカ。あの子供たちがあの怯えてたね。だって妹も、あの子供もミンミンバカはないんじゃないっていう風にあの冷静に注意してくれたんですけども、もうね、出ちゃうんですよ言葉が。何言ってんだこのバカと。私もうちょっと大人っぽく、君そういう発言をしちゃいけないよとか、きちんと、まあ、なぜいけないかというとねっていう風に、まあ、言えばよかったのかもしれないけども、ここら辺はね、あのいいです、いいですっていうかそう、だからバイリンガルになりたいなっていう風に最近あの改めて思ってる私ですけれども、皆さんはどんなバイリンガルを生きてますか、言葉を何個お持ちですか。そんなことを考える夏でもありました。皆さんのバイリンガル状況、もしくは言葉が一つしかなくて困ってる人とか、もしくはね、あの3つ喋れます、言語ありますみたいな人がいたら、ぜひぜひ私にアドバイスをいただきたいと思います。メールは投稿するのボタンを押していただくと、私が直接読むメールになります。メール待ってます。今も選挙速報をネットで、まあ、見ながら、バーボシ喋っていますけれども、まあ、女性候補者ね、あの民主党も圧勝って感じではいるけれども、じゃあ女性候補者はどのぐらいいるのかと。で全体的に今回はあの候補者が一番多かったんだって、女性の多くて、パーセンテージを言いますと 16.7% 候補者ね、当選してる人じゃないですよ、 16.7% 全体の。ってことは、まあ、あの当選するのはもっと少なくなるかもしれないですけれども、とか少ないでしょうけど、16.7%かーって感じがね、やっぱするよね、何この少なさって。でもね、あのその小学校3年生の男の子が、あの中年の女っていう、あの冷たい差別だよね。でそれで、ね、その前にあのおっちゃんが、男がね、中年の男があの iPod 当たってんのよ。その時にその子たちも、なんだよおっちゃんって言ったの。おっちゃん子供によくしてくれよって。で男のおっちゃんっていうのはさ、ちょっと愛情あるじゃん、中年の男よって絶対言わない感じって思うと、あの なんだかその時代は本当に男女平等、建前すらも本当に行われてないのではないかというのは気持ちになりますけれども、いやー、ちょっとどんな時代になっていくのか全く分かりませんが、私の8月の話なんですけれども、8月といえばですね、大体あのラウピースクラブは一番まあ盛り上がる時期なんです。っていうのは、いろんな女性誌でセックス特集やるわけですよ。で私もあの今年のアンアンのセックス特集、まあ、セックス特集といえばね、やっぱりアンアンが一番っていうようなあの世代ですので、あの、まあ、あのセックス特集、ラウピースクラブもお世話になってるし楽しみにしていたんです、いたんですが、まあ、中身はいいわけよ。あのフェラチオとかのさ、やり方とかを、まあ、イラスト付きであんだけ丁寧にやってちっともやらしくないっていうのは、もうあんあんだからだなって思う凄さがあると思うんですけども、もう DVD がね、あんあんのセックス特集に DVD が付いてたんですけども、 DVD がね、ちょっと悲しくて、あまりにも悲しくて、私本気で怒った、あの原稿、これもブログに書きましたけれども、まあ、女の人がどんだけ欲望をあの正直に出すことが危険なのかってことを改めて知らされるような内容でした。まあ、見てない人がいたら、あのどっかね、図書館で借りられたら DVD 付きで借りてほしいなと思うんですけれども、いやー、あ、でもね、今まだね、アンアンのセックス特集本屋に山積み 平積みになってるところ結構ありますね。すごいなと思うけど、半月遅れでもまだアンアのセックス特集は置かれてたりするのね。だからまあ見られると思うんですけれども、でぜひ感想も聞きたいなと思うんですよ。だってなんだろう、フェラチオの仕方とかさ、男の指導を受けるとか、彼好みのフェラチオマスターとかさ、私そういうのっていつまでやり続ければいいんだろうってやっぱり思うんですよ。で今回そのアンアのセックス特集の、まあ、ちょっとおかしいんじゃないのってことを思ったのでいろいろ調べてたんですけども、89年に一番最初にアンアのセックス特集出るんだけども、その時って今は本当にどうされてるのか全くマスコミに出てこない方ですけど、黒木薫さんっていうね、もうすごい AV 女優がいて、彼女がアンアのセックス特集の中でマラマラマラマラマラマラ言ってるわけですよ。もう殿方のマラと、マラをどんだけ舐め尽くしたいかと。でその黒木薫のいるフェラチオをもうとにかくしまくれば男を生かせることができるし、それは素晴らしいセックスになると話をしてるわけで、今回のアンの DVD もいかにフェラチオで彼を気持ちよくさせるかってこと書いてある言ってるんだけども、でも同じフェラチオをするにしても黒木薫さんの89年の時にマラマラマラマラを舐め尽くすみたいなことはもう自分の欲望になってるんですよ。でも今回の DVD、 アンの DVD のセックス特集の DVD だと誰の欲望だかもわからない状況になってる。彼に指導を受けて彼好みのフェラチオを女になりましょうっていうのは、それ一体どっちの欲望なわけっていう、彼好みの女になってほしいっていう彼の男のあれ、彼の欲望が私の欲望っていう感じなのか、もう私あまりにも複雑すぎて本当言語が一つしかないものでわからないっていうような気持ちになってしまいましたけど、皆さん見た方がいたらぜひね、このことも感想で書いてほしいなと思います。そしてまあそんなアンアンに怒りつつ、そしていきなりノリピーが逮捕されて、そして推しを学ぶが、まあ、逮捕されたけど、まあ、保釈されちゃいましたよね。私なんで人が死んでる推しを学ぶよりもノリピーの方が大騒ぎなのって全然未だに分かんないんですけども、でもこれもやっぱジェンダーの問題というか、まあ、女の問題入ってんじゃないかなって気がうっすらとします。っていうのはね、覚醒剤のことを話すときに、女にとって覚醒剤がどんな意味を持つのかとか、覚醒剤で一番なんて言うんだろう、問題になってるのはどこかっていうので、まあ、人間ダメになりますかとか、本当に人間とその体の組織が壊れるとかそういうこともあるけれども、これ少なくない数、私はマスコミの中で新聞やテレビや雑誌の中で読み聞きしましたけども、覚醒剤やると女はもうセックスでたまらないみたいなことがさ、結構情報として流れてくんだよね。でそこでノリピーはどうのこうのってことまでは立ち入ってはないけれども、セックスと覚醒剤っていうのを、私はなんかその推しを学ぶはそこでセックスをしていたでしょう、あの部屋でで薬やりながらセックスしたでしょってことが報道されることよりも、ノリピーが覚醒剤でセックスをしていた、なんかそれのことをなんか想像させるようなことも含めて流されてるようなメディアとしてね、その気持ち悪さが漂ってくるように思うんですけれども、皆さんはノリピの報道をどんな風にご覧になっていますか。もうなんか日本の選挙よりもノリピの報道時間の方が多いぐらいに今そうなっていますけれども、この報道に何かジェンダーの視点はないのかなんてことを感じたりします。そしてこれラブピースクラブで野幸犬さんも書いてましたけれども、大原玲子さんが亡くなって、そして大原玲子さんのまあね、あの人のこと孤独死みたいな感じでいっぱい書かれていたけれども、孤独死っていう風になんか最後を飾られることで、なんか非常に彼女が結婚してなかった、離婚していて、そして子供なくて女が一人で最後寂しく死んでったみたいな物語付けになってしまってるようなイメージがちょっとありますけれども、そんなこともちょっと違和感を持ちながら大原玲子さんの死を悼みたいなというふうに思ってます。皆さんの夏どんなニュースを感じ、どんなふうに思われたのか、そんなこともぜひぜひバーボー氏にメールください。バーボー氏へのメールは投稿するのボタンを押していただくと私が直接読むメールになります。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club。 インターネットラジオババボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。というわけで、私はインターネット FM のまあショックと、そのどんな風に、まあ、女のエロ、女のセックス、そんなことを、まあ、自分の中でもちょっとスケベ心があったわけですよ。やっぱり大きなメディアで女のエロやりたいみたいな感じの絶対あったと思うんだよね。そういうことをなぜしたかったのかってことも含めて、でもそれは結局今の段階できなくなってしまってることも含めて、今後どんな風に仕事していこうかななんてことを、割と暑い、まあ、もう、一番暑いこの季節にすごく深く考えさせられるような気持ちでいました。まあ、アーのセックス特集もそうだし、小原玲子さんは亡くなったことも含めて、そしてノリピーのその事件、まあ、ノリピーは私と同世代というか全く同い年で、私本当にノリピー好きだったんだよね。私これ誰か好みのアイドルとかいるんですかって以前笹野みちるさんに聞かれて、ノリピーですって言ったらすごく嫌な顔されたことがあるんですけど、本当に好きなんですよ。でそのノリピーが意地の悪い感じとかの野心も含めて、いやすごい人だと思ってたんだけど、この事件の教訓はノリピーのね、私は本当男選びがいかに大事かとか、やけくそで結婚しちゃいけないなとか、まあその男を、本当にあの人の男の見る目のなさみたいなのはどこに起因してるのかみたいなことをやっぱ考えさせられて、そんなことの方がね、私にとっては大きな気持ちだったりするんですけども、そういう、まあ、皆さんのでマスコミがその清純派のノリピーに裏切られたみたいな論調ではあったけども、そうではなくて、その、まあ、ノリピーの今回のこの報道が、まあ、過剰とも言えるようなこの報道がどんなところに行き着くのかなんてことを考えたりします。そして、今は選挙の結果が出ている真っ最中、女性の議員は、まあ、史上最高の比率の女性候補がいたというので、女性の候補者、女性の議員ももしかしたら増えるのかもしれないんですけれども、それでもやっぱりもう半分には絶対いかないぐらいの、まあ、少数派だけどさ、よく考えてみれば、政治家になりたい、政治家になろうと思う、政治家でやっていける女の人っていうのが周りに見渡してどのぐらいいますか？なんかさ、政治家やりそうなのこの男みたいな、なんか野心満々の男っていっぱいね、まあ、いるかもしれないけれども、野心満々の女ってのはなんかノリピーになっちゃうみたいなさ、そういうなんかのってないかななんて思ったりで、政治家になる女の人っていうと、やっぱ辻元清美さんみたいな、ああいう感じの人よりはやっぱ片山さつきさんみたいな、なんか性格の悪そうでね、野心があっておじさんにうまく取り入れるのがうまいみたいな、そういう人が多い気がしますけど、でもさ、辻元清美さんもおじさんに結構取り入れるのって、おじさんに愛されるキャラだと思うんですよね。だけどもなんかやらしくないのは何なのかなっていう、あそこの層がいっぱい出てきたら変わるんですかね、女の状況とかも、女のその男の中で戦っていく一つのモデルケースとして辻元清美さんもあるんですかね。そんなことを考えたりしながら、私は、もっと言語を増やし、もうちょっとボキャブラリーを増やし、そうですね、ボキャブラリーと、あとはバイリンガルを目指し、9月以降、気を改めて頑張っていきたいと思います。バーボシもきちんと更新していけるようにしますので、皆さんぜひ見捨てないでください。ということで、インターネットラジオバーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。 By Love Peace Club